カルスです。
コンキタゴです。
ソウゴです。
本日のゲスト、
どうも、イエン山吹でございます。
来ましたよ、なにわの最終兵器。
どうもやってまいりました。
いや、わざわざすいません、東京まで来ていただいて。
ちょっとつい
で
があったんで。
いやいや、
でも、はい、
あの前回ね、奇跡の居酒屋で。
でしたね、もう去年のあれ、5月、
もうどうでしょう、5月、6月ぐらいの配信でしたかね。
はい、
あれ、よかったですね。何時屋さん、
もう一回行きましょうね、あそこ。
行きましょう、行きましょう、うん、あれからまだ行ってないですけど、うん、あれすんごいよかったですよ、うん、で、今回ね、
はい、
まあ、ちょっと山吹さんに来ていただいて、はい、まあ、いろいろ話したいことあるよと、
はいはい、
いうことなんですけど、今日は何をメインに話していただくんでしょう。
ちょっとまず持ってきたお土産がその、
はい、
何時屋さんで、
ええ、
ちょっとまあお話しした中に、ええ、あのまあ、新地いうのが関西には
いくつかあるんです
けど、で、飛田新地、
僕大好きに
行きはったんですけど、はいはい、それとは別のとこに、
はい、
網膜認証システムの店があるという噂を。
網膜認証で
何ですか？目の網膜ですよね。
あ、
それをあの認証して ID 登録というか。
それは何ですか、あの会員カードみたいなもんですか？
みたいなもんやと思うんですけど、
あ、
でそれは噂が噂を読んで、そういうとこあるっていうんで、ちょっと行ってきました。
その前に、はい、そのごめんなさい、僕も大阪 その新地っていうのはいくつかあるの分かってるんですけど、はい、まあ大まかにしか分かんないんです
けど、はいはい、
どういうところがあるんですか？
まあ、まず一番有名なのが、まあ、飛び出し地ですよね。
はいはい
はい、で、まあ、昔はもっといっぱい、あの、まあ、赤線の名残であったらしいんですけど、今、五大新地と言われている
五大新地
とこがあります。はい、まあ、飛田はまあ別格1個目。
やっぱり、あそこ別格なんですか？
うん、もう規模から言っても、もう違い保険的なとこから言っても、もう別格です、
ね。バリエーションもね、すごいですよね。青春通りと、ね、
はい、
あの妖怪通りも激しいし、はい、
まあね、まあ、時間とか料金とか、はい、まあ、建前は統一らしいんですけども、店によって人によってね、あの、いろいろあるみたいです、で、まあ、富田はその規模で言うてももう100軒以上、
はい、
あの、まあ、2階建てぐらい の、
ね、
あの店が並んでて、で、1階にはその必ずまあ、その女の子がいて、横におばちゃんがいるんですね。
やり手ババ、
やり手ババがで客引きしてるんですけども、はいはい、あのちょっと今日はね、別のあの新地の話で、
はい、
でまあ、その五大新地の1個目が飛田で別格ですと、
はい、
で残り4つが今里新地、
はい、今里新地、
はい、今里新地、はい、で松島新地、松島、
はい、
で滝井新地、
滝井新地
で今回あの音源取ってきたのが篠田山新地、
今音源って言いましたね、
はい、
おお、ちょっと後で楽しみだな、
はい、でもその篠田山なんですけども、まあ、その飛田があるのが、
はい、
あの天王寺という、まあ、大阪の南のターミナル、
はいはい、要するに通天閣がありますよね、
はい、
でそのあたりにもいわゆるジャインコチェの世界がありますよね、
う
ん、そこからもう徒歩5分ぐらいの
ところにある、ね、でそこに今アベノハルカスがと、
はいはいはいはいはい、はい、
もうなんか近未来のユートピアと片やディストピアみたいな、
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
うそうそうそうそうユートピア、
そっちがユートピア、そっちがユートピア、
未来と未来と昭和が混在してるみたいな
一応あのほら篠田山、篠田山ごめんなさい、飛び立って、うん、城壁みたいな壁があるじゃないですか、
ですね、うん、
壁越しに阿部の春がちょっと
泳
ぎ見える、あれがなんか風情があって、
ね、ちょっとしたなんか SF 映画みたいな感じになって、なで、でまさに西成と言われてる、
う
あ
の、そうですね、
結核が最後まで残ってるエリアで僕あのアジア行く時、その大体西成でちょっと体鳴らしてから
免疫つけて
行くんですけども、あのちょっとまあフラフラしてたら、あの銭湯があって、でそれはもうあの街中の普通の銭湯なんですよ、うん、入り口の看板のとこに塩風呂ってあって、
塩風呂
かっこ塩分濃度視界の4倍って感じですよ。
なんすかそれ。
視界でもすでに浮いてるじゃないですか、ぷかぷか、それの4倍って返して、もうお金払って入ったら
入りはしてじゃないですか、それ。
で、なんか受付でバンダイで、
はい、
あの希少品全部預けろって言われて、もう責任取れないから、まあ、そういうとこなんです
よ。
で、まあ、その全部預けるのも逆に危ないじゃないですか、まあ、半々ぐらいに分けて、半分バンダイ預けて半分ロッカーで鍵かけて、はいはい、でまあ湯船ずっと探すんですけど、
う
んうん、誰も浮いてないんですよ。
お
う
お
う、で僕のイメージだとおじいちゃんとかおっちゃんがプカプカ浮いてるイメージがないんですよ、はいはいはい、
死体が浮いてる
で一応塩風呂ってあって、使ったんですけど、確かにちょっと塩っぽいんですよ、お湯は。でも浮かないんで、
ほう、
でそこでうわ、しまった、シャレやと思って、
お
う
お
う
お
う、 シャレでこんなやってんだよ
と思ってでも一応塩なんですね。
塩は塩
な
んです。ただの塩風呂。
なるほどなるほど。はいはいはい。
で、まあそのまあ、風呂に入れたわけなんで、まあ、飛びたの方向に向かってたわけなんですけども、はいはいはい、でまあそれで
じゃあ山口さん今大事なこと言ってるんですよ。風俗行く前に体を清めるっていう、
はいはい、
これ大人のマナーです
か。はいはい。まあね、シャワーないとこもあるんでね、
まあね。
でまあ、それが、まあ、天王寺エリアなんですけども、はいはい、その篠田山新地というのは、ええ、その天王寺から JR の、ね、阪和線という線があるんですよ、はいはい、で南へ南へ行ってその堺とかあの泉南の方に行くんですけど、ええ、堺をちょっと超えるぐらいですね。時間で言うと、まあ、
もうど南は大阪ですね。
ですね、はい、30分かかるかかからんかぐらいの、はいはい、で駅もまあ本当にあのちっちゃい規模の、はい、篠田山駅 で、はいはい、で別にその改札出ても、まあ、何もないんで、スーパーがあるぐらいでバス停があるぐらいで、そこからまあ線路沿いにちょっと歩いていくと5分ぐらい歩くともう明らかに空気がちょっと変わるんですよね、はい、うん、でちょっと1区画に、うんうんうん、まあ、その20軒30軒ぐらい、うん、あのお店があるんですけれども、でそこが飛田と違うのは、はい、その女の子は座ってないですね。
あ、うん、あのね、イメージとして、どう言ったらいいんだろう、陽気楼とか、うん、吉原炎上とか、うん、映画がありますでしょ、うん、あれってそのある一定の街に行くと通りがあってその両サイドに店が並んでて、うん、で店の前に女の子が座ってたり、うんうん、お客さん呼んだりするシーンが結構ありますよね、はい、これちょっとねイメージつかない人は YouTube 見てもらえれば、うん、陽気楼、これはあの高知土佐ですね、うん、とあと吉原炎上とかっていうのを検索してもらうと多分出てくると思うので、うん、ちょっとイメージをつけてもらって、はい、で飛田はそういうのがまだあるよと、う
ん、あるんですね。
で篠田はそれはないよ、
ないんですね。でおばちゃんだけがまあはいはいはい、呼んでるお兄ちゃんお兄ちゃん
やりたい ババアが声をかけるけども、はい、女の子は見れないよ、
は
い、
でシステムとしては、はい、あの何軒か待機場があって、まあ、あこの待機場と契約してるのはこことこことここみたいな感じで組合というか割り振りがあるんですね。
派遣されてくるんです
か、はい、でそこで好みの、まあ、タイプを言うと、うん、あとおばちゃん信じるしかないんですけども、どあの派遣されてくる。
信じは聞くんですか。
かんと思います
よね。
よっぽど常連とかでないと。
だ
い
たいなんか部屋に通されて、うん、待っててガラッと開けてありがとうとかで入ってくるんですね。
はい。
なので
、まあ、おばちゃんを信じる。
エリートババアってそのおばちゃんは何人ぐらい？
だいたい一軒につき一人なんですけど、うん、まあその奥にもいる感じはします。うん、表で働いてるのは一人やけど、まあ、交代要員か、うん、ちょっと奥の仕事するのか、うん、でも何人かはいそうな雰囲気ですね、はいはいはい、
でそこでその人の名で驚愕の経験というのがあったわけじゃないですか。
網膜認証本当にありました。
その網膜認証の意味なんですけど、うん、その個人を特定するためにやるわけですよね、はい、何故それをしなきゃいけない。
全くそれが分かんないんですよねでも一応その、まあのれんくぐって入りますよね、はい、そのお店に、
はい、
そしたらあの眼鏡屋さんなんかでその機械を覗き込む視力検査の機械がありますよね。
ありますよね。
あれがもうあのもう入ってすぐに分かるところに置いてあるんですよ、
まあ、こういうそのどうですか、あの本当に眼鏡さん入った時に、はい、視力検査するこう顔を近づけてやるような、はい、あれ、はい、あれ装置ですか、
がもう正面に置いてあって、はあ、何の疑いもなく、はい、どうぞみたいな感じで、
あ、言われ、はい、やりたい場ばかり言われる、
はい、のれんくぐって視力検査みたいな、
はあ、
でそこになんかライトが点滅してて、でそこをまあ覗けって言われたんですけど、なんかもっと目を開けろとか。
それって山口さん、その篠田のいわゆるスタンダードなんですか。
いや、その店だけです。
1軒だけ
30軒ぐらいの中 の1軒だけがそのシステムなんですよ。
それまたおかしな話ですね。面白いけど、はい、でその山家その瞬間を実は音源を
撮ってきたんですが、そのまあ覗き込んでもたついてる様子が最初流れるんですけども、顎引けやとかちょっと離れろとか、もうしまいにはもうなんか自分の指でまぶた持ち上げて、あの開けてくれとか言われて、
それなんか健康診断のなんか視力検
査、そうそうそうそう、
でちょっとこれどうしましょう、音源これ聞いてもらえますか。
そうですね、でも
せっかくライブ音源なんで、
そうですね、あとはもう 網膜認証した後はもう流れ作業で機械的にもうなんかお金払って2階に上がってみたいな流れなので、ちょっと5分ぐらい
ちょっと聞いていただけますかね、はい、じゃあこれであのね山口さんが篠田山であるお店で網膜認証を要求されてそれをやってきたその瞬間の音源をちょっとこれからお流ししますんで聞いてみてください。どうぞ。
こちら初めてなんですけども、はい、どんぐらい大体でいいんです。何分ぐらい待つとかであります。あ、普段待つのは30分ぐらい思といたらか、もうちょっとかかる思といたら
40分ぐらいで思ってい
ただきます。あ、はい、まあ待ちますわ。
はい、はい、じゃあお酒備えてないですか？
あ、大丈夫です。
こちら当てはまる項目ないですか？
あ、ないです、
はい、ではこちらの鏡を見ていただいて目のご登録。
メガネってどうした？
メガネは新しく
ない
です
ね。
どうした？
お、はい。
目の間にランプを入れながら後ろにお下がりください。
あ、はい。こういうことで。
ニコリになるところキープで、ニルビーキープで、もうちょっと前です。
あ、はい。
目がしっかり出るように開けててください
。あ、はい。
鏡に自分の黒目が。2回いきますね。ちょっと黒目、ちょっとまぶたかぶっちゃってるから、お願いしますね。目の撮影が終わりました。はい、ごめんなさい。ちょっと顎を
引いて、目深いに見ていただくと、はい、ミラーに目の撮影が終わりました
。
もう一度、ちょっと指でキュッと軽く、はい、ごめんなさい、なんか慣れてないもので、
はい、
こういうことですよね。
そうですね。はい、緑ランプ。
はい。
はい、できました。
はい、ありがとう
ございます。はい、では、ここはどうぞ。あ、はい。はい、では、こちらでご精算をしていただきます。
友達がここ来たらええよいうふうに言ってくれて、うん、で、その今の登録ですか、
はい、
もうね、あの、
あ、そうな
ん
です
ね、うん、あの、はい、
い
う形で、
はい、ありがとうございます、お楽しみいただいて、はい、飲み物何かよろしいですか？
冷たいウーロン茶で、
はい、
ありがとう
ございます、はい、平成時期ポンポンですね、必ずご着用でお送りください、
はい、
女の子に連絡先を聞いたりお伝えしたりなさらないでしてください、撮影、はい、および録音禁止です。女の子には優しく接してください。
わかりました。
後日後ろのお客様はご入店できません、
はい、
大丈夫ですね、
はい、
では次行ってお願いします、はい、駐車券は
ないです、はい、はい、
では
次の
お部屋をお願いします、はい、
あ、はい、はい、あ、
ではお部屋でゆっくりお待ちください。あ、はい、ただあのシャワーはねもうしませんなってください。
わかりました、は
い、歯ブラシも消臭もご用意します。必ずどちらかご使用しておき
ましょう。
お願いします、はい、お顔だくタオルをこちらかかっているのをお使いください、はいはい、浴び終わりましたお洋服と下着は着ないでお待ちします。
これ選ぶとかそういうのは
あのまだ一人しか出勤しないので、はい、ゆなちゃんっていうすごい、
あ
の、
わかりました、
はい、はい、
で今日はそれで何時ぐらいに来たらこう選んだりとか。
7時以降ですね。
あ、もうそうなんですね、はい、なんか早起きすぎたわけですね。わかりました、は
い、女の子はもう10人ちょっと制服なんで、ね、
ほ
んな、
はい、ほんな、まあ、ゆっくりまたしてもらいますわ、
はい、ありがとうございます、はい、
とこういうこんな感じですか。
なんですよね。
なんですかこれ。
いや意味不明です。意味がないじゃないですか。
何の意味があるんですかね。何もないですよねこれ。
でも次行ったら同じように入り口でピッてやって、はい、
それなんか ポイントカードがなんかポイント
もそうですか。何ももらってないです
でも個人とそのなんですか、網膜認証って要するに個人紐付けるためにやるんでしょ、はい、そうすると個人認証する必要があるからやってるわけじゃないですか、はい、でも何のポイントも何もつかないんだったら、はい、なんか意味ないですよね、
うん、まあ、いつ来たか何回目来たかは、まあ、店は管理できるっていう。
それなんか特典もあるのか
ね。同じ子をつけないか、もしくは気に入った子をつけないか、
データベースを取ってると、
もしくは網膜認証と言いながら視力を測ってて視力悪そうなやつには
ブスを持ってくるじゃん。ないよ。
演出的なものとかではまだないんでしょうかね。
まあ無茶すんだよみたいな。
もう面白がってじゃないですよ。
ネタというか。
そう、ネタ的な。
そっか、非日常空間に連れてってきてるんだよみたいな、そんなイメージです。
ああ、気に入らんみたいな。ガラッとこう気持ちを切り替えるみたいな。ルーチン。
だからなんかすごいすごいなんか特別な空間に入るんだよみたいな、やっぱそのお客さんに意識高めさせるじゃないけれども、あると思うんですけど、覗き込むとなんかあの映画の MI6 とか007みたいなのとか出たりするんですか。そういうのないですか。
いや、全くないです。ライトが一個点滅してるだけです
それを見ろと。
おばちゃんは全くヒントとか言ってくれないんですか。 何に使いますよとか
言わない。当たり前のようにはいっていう感じ。
謎だな。この謎の意味知ってる人いたらね、
ちょ
っと
知って
もらいたいですね。まあ、で、まあ、それ終わると、まあ、お部屋に通されて、はい、まあ、一通りことが
進んで、あとはまあ一緒ですわ。
同じような、
うん、でそこはまああの評判もいい店なんで、もう評判通り。
あ、有名な店なんですか、
はい、
あの、ちなみに僕が知ってる知識なんですけども、白玉って他の、そのいわゆる飛び茶と比べると若干値段が安いって聞いたことあるんですけど。
あ、そうです。一応、はい、均一の値段が7500円。
7500円なんだ。え、何分間ですか、うん、
それで、まあ、30分まではいかないけど、ええ、まあ、20分ぐらいですかね。25分ぐらい。
すごい安いですね。
飛び茶が1万1000円なんですよね。
で、1万1000円が1万5000円ぐらいだ
と思う。あ、そっか。
大体15分1万1000円。
いや、15分1万1000円なんですね。
1万1000円でしたっけ。
はい。で、ね、5分ごとに多分加算されるんですよ、そこは。
で、まあ、白田山、その店はシャワーもついてましたし、
あったんですか。
あの、内装はものすごく綺麗になってました。新築のワンルームマンションみたいな感じで、
はいはい、でも内装綺麗になってますよね。要するに外は変えられないんで、あれもうダメなんですよね、変えちゃいけないんで。で、中はリフォームして今使ってるんですよ。
あれ、ちなんか料亭とか旅館とかってそういう、
あ、そうそうそうそう、
トビタと一緒
で建前は、
うん、基本料亭ですよ、うん、で、行けばなんかお茶菓子みたいなの置いてあるんですよ、
う
ん、
あ、そうですね。
誰も食べない、なぜかカントリーマームがあるカントリーマームで盆地上げがある
ド定番ですね。
白玉はまあそういう感じの店で、店というかそのエリアで、まあ若干コストがまあ飛田に比べれば
安いですよね。で、まあ近くにね自衛隊の駐屯地があるので、まあちょっと休暇で順番に行きはるんでしょうね。でもちょっと歴史的なとこなんですけど、篠田山だけの話でいくと、あの熊野詣ってありましたよね、あの一生に一度は、とその街道沿いにあったので、まあそれは単にお茶とお団子出す店もあったでしょうし、お酒飲む店もあったでしょうし、そういうあの風俗もあったでしょうし、
宿場町ですか、
はい、でそこから、まあ、まあ言ったら戦中戦後の赤線地帯ですよね、はいはいはい、から来て、まあ、今も残ってる色町という、ね、でもっと新しいんですよね、5つ以外にも。ただもう、ね、時代の流れで消えていって、まあ大阪ではその5箇所という、はい、
まあ物はついでなんで、残りまあ飛田と篠田はこれで分かります、はい、あと松島、
はい、
あと今里、はい、あと
滝ですね。
ちょっとこの3つの新地の特徴を教えてもらっていいですか。
ちょっとね、宿題にしていいですかね。
宿題にしちゃうの先生お願いしますよ。
リサーチしていきます
、ね、はい、次回のテーマということになる、はい、しかしでも大阪やっぱ特徴があって面白いですね。
面白いですね、まあ、残ってるんですよね。
いるんですよね。でも他のエリアってみんな潰されてるじゃないですか、はい、あの沖縄なんですか、前原です
けど、はいはいはい、
みんななくなっちゃいましたね。
なっちゃいました。寂しい。
だって横浜だったの小金町、
はいはいはい、ね、すっかり綺麗になっちゃいました、
ね、なっちゃいましたよね。でもなぜか大阪だけは違い方形っていうか、やっぱり大阪民国ですね、これは
間違いないですね。
間違いないですね。
国が違うの
か、それだけ法律が違うねえ、本当に。
いやでもこれ絶対大切なことだと思うんですよ。
いや、そうですよ、
ね、まあ、言い悪いの話あるのかもしれないですけど、うん、
なんかそれがねやっぱり街の表情というか、もうね見たくないんですよ、どこ行っても蔦屋松屋。
いやいや見らないな、ダイソーユニクロ ABC マート見らないでしょ。
あ、またこのメンバー、
うん、パターンかみたいな、
見らないっすよね。ああいうちょっと偏ってるかもしれないけど、ああいう街は残してほしいな。
そうなんですよね、だって個性がやっぱあるわけじゃないですか。
ちょっと話戻っちゃうんですけども、うん、そのやり手ババまあに、あの一応自分ね、あの山口さんがオーダーしたわけで、うん、こういう女の子、はい、そのオーダー通りに女の子
が通りには来ました。どういうんですかね、うん、ギリギリ外角ストライクぐらいの感じで、ド直球で多分あのみんながみんな
結構事細かくそこら辺は
一応は言います、うん、
なんかおっぱい大きめだとか、
う
ん
はい、年がどうとか
見た目がこうでとか、
うん、それ向こうが聞かれるんですか、
ある程度はどんな子がいいみたいな感じで、言うて異文化なんでやっぱり、
そっかそっかそっかそっか、
言うて
僕だったら、まあ、
任しときみたいな、
僕だったら顔がしてます気候で、うん、顔、体が鳥稽古
想像するとなんかすごいですね
最強のコンビネーションだよ最近はね、あの七尾ちゃんが好きなんだ
けど、ね、足は七尾、
顔が七尾で、
顔が七
尾、体が鳥稽古、
実在したらメディア出てるでしょう
そう、でもね、やっぱり未だにね、鳥稽古を超えるバディにまだ巡り合いませんな。
ああ、なるほど、
鳥稽古最高っすよ、やっぱり。
そうですね、体が多分テレビで見る実際でもっと細いんでしょうね。
丸山さんいるじゃないですか、丸山ゴンザレス、
はい、
でクレイジージャーニーで、
あ、そうですね、共演されてます、ね、
生恋稽古なんか見てるでしょ、
はいはい、
半端ないぐらい細いって言ってました
よ。やっぱそうなんですね、
分かんないもんですよね、テレビで見てると結構ボリューミーな
感じじゃないですか。いや、とんでもないぐらい、
おっぱい
が、おっぱいがもう夏が飛び出てて、僕は細いよって言ってましたよ。もうますます恋稽古僕不安になりましたよ。で、頭いいじゃないですか、顔がちょっと新幹線みたいな。
ちょっとしかも
昔の新幹線。ちょっとあれなんですけど。顔はまあ柴崎幸か七尾ちゃんでいてほしいな
と、はい。そういったのをじゃあリクエストをね、あのやり手ババアに話して、はい、じゃあいろいろ引っ張ってくるんですね、その好みの。
で店はもうその同じような業態で同じレギュレーションで何十件もあるんで、下手なことはできないと思う。
ああ、そうかそうか。
まあ、で興味まあネットとかもあるんで、
評判立っちゃうから。うん、
ちゃんとそれぞれの、ね、うん、旅館に屋号というか、はい、店の名前が挙げてあるん で、はい、
でその行かれたそのなんか網膜認証のお店って有名な店って言ってたじゃないですか、はい、やっぱ有名なだけあったんですか。
そうです、
打点が高いというか、
あの、そうなんです、あのその店は、うん、なぜか多分自前で女の子も
へ
その
抱え
て雇ってるというか、で他のところは何軒かで同じ派遣所からみたいな話を、
あ、そうなんですか、
聞きました。
結構有名な店なんですね、
はい、多分インターネットであの今日出てきたキーワードを上げ
てきた、うん、白大はナンバーワン網膜認証ってやると
でも出てくると思います。
なるほど、まあ、これ一回調べてもらって ね、
ですね、
トライしてもらって、はい、だけど飛びたの僕が今言ってる店はできませんからねこの店いいっすよみたいな、まあいいですけど、なるほどね。じゃあちょっとね、山口さん、また大阪のその
そうですね、
エロタウンの情報
を、ね、そうですね、残り3つと、あとはあの、はい、飛田の100番で宴会しましょうって話が、
それ前からね、うん、テーマになりましたもんね、はい、あの飛田に100番という、はい、そのどこですか、あれは居酒屋ですか、あれは、
まあ宴会場ですね、宴会
場です、宴会場
あるんですよ、
でも飛田の敷地の中に
あるんですよ、真ん中にあるんですよ。だから建築がもう昔の軌道建築なんです、うん、僕建築
いいじゃないですか。
そうなんです、僕ね建築好きなんで、はい、まあ別にあの辺ブラブラする理由を言ってるわけじゃないですけど、うん、まあそれもあって実は行くんですよね。で軌道建築 その100番って結構でかいんですよね、あれ、うん、あ
それめっちゃいいです
か。それで一回ね、この間その山口さんとそのカスタムさんと行った時に、うん、一回これ飲まないかんだと、うんうんうん、なんか僕入ったことないんで、うん、ちょっと一回ね行きたいなというプランがあるんですよね、うん、あ
ツアーを、
飛び立つツアーですか。
今年なんかスモーキーで国内ツアーもなんて話が確かにありましたね、
はい、だから今年、まあ去年もそうなんですけど、はい、今年はやっぱり国内をね、うん、再度充実させたいなと。
なるほど、
当然大阪もターゲットに入るわけですよ。
飛び立つ新地なんてもうふさわしいですね多分ふさわしいですよね、
これぞスモーキーというような感じでね、まあ、山口さんが案内してくると思いますので、
はい、
ぜひ
お待ちしています。
何時屋の後に飛び台行って、
ね、
で100番で打ち上げるんです、
うん、そんな意味ですね、
はい、そんな意味で、はい、じゃあよろしくお願いいたします。
そちらこそよろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
マイトラベルヒストリー。どうも、アッシュです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
新コーナー、
新コーナー、
はい、はい、
マイトラベルヒストリー。
あー、なんかいいじゃないですか。
かっこいいな
ぁ。このスタイルでいいんですかね。
いいですよ。
ちょっと、いやもうだいぶ持ち上げてません
か。いやいや、あのね、はい、このコーナーのコンセプトは、はい、前々からアッシュさんが主張してた、はい、風俗冒険家という
またそこで出すんですかっていう、
は
い、
その風俗冒険家のイメージがあまりにも強すぎるんで、
いやいや、カルコロさん何回も言うからね何回も言うから何回も強くされてるんですよ。
そうですよ。そうではなくて、
はい、
まあ我がメンバーの中で最強のトラベラーじゃないですか、うん、でその人がやっぱりこうそういう面をやっぱもっとプッシュしたいという話が前からありましたからね。
ああ、ありがとうございます。アイ
コンはでもあのエッジを尖らせるために風俗冒険家と言ってるだけであって、はい、これはあくまで世を忍ぶ仮の姿であってですね
だいぶ表の姿になってます、
はい、それを、まあはい、本来のアッシュさん の,、はい、あのいいところを、はい、まあ、むき出しにしていただこうと、はい、いうことでアッシュさんの豊富なその旅の経験からですね、はい、まあ、この番組を聞いてくださってる、まあ、ビギナーさんを中心に、
はい、
まあ、サリトでそのアッシュさんならではの味付けを加えてもらって、うん、まあ、言ってみればビギナーさんが初めてこう冒険というね、まあ、1回2回か海外に行きました。グアム、サイパン行きました。でもちょっとこう違うね、あの冒険をしてみたいという方に、まあ、初心者であればこういう冒険ルートがあるよというようなことをちょっとご教示いただければ、はい、僕だって全然冒険は知らないですから、
ね、だからそれがまさに僕はもうカルロさんへのプレゼンなんです
よ、はい、もうそもそも僕もそのつもりで実はこのコーナーを考えました。
一回やってくれっていう話の話だと思うんですよ、
はい、それはどんどんこう響きしていってもらいたいなと思います、うんうん、さてこの第1回目なんですけど、
第1回目なんですけど、はい、手軽に行ける、
はい、
や、まあ、やっぱりその陸路での移動をやってもらいたいんですよ。ローカルで手配をしてもらってみる、うん、その首都の、はい、あの飛行機でポンと首都の空港に降りて、
はい、
で首都をあの満喫して、それでそのままエアで帰るっていうのではなくて、はい、あのちょっと移動してもらいたいな、うん、だから前回 の,、はい、あのツアー、
はい、
あのバンコクツアーでも、パタヤ行ったじゃないですか、はい、あれも十分だと思
うんですよ。
ああいうことをその
ちょっと延長線みたいな感じで
やってもらいたいなっていうところなんです。
なるほど。
で一番そのもう皆さんが冒険しやすい、冒険した感が、はい、わ、俺やったなって得られて、はいはい、なおかつ一番初心者向けで、うんうん、あのまあ、誰でもやったことがある人であればそうだねって言ってくれるのは、はい、多分バンコクとカンボジアのシムリアップのところの、はい、この陸路 の国境をまたぐというところなんです。
んバンコクからカンボジアって北に行くんですか、はい、南に行くんですか。
東です。
東に行くんです
か。もう大体は
大体は真東、
真東です。
なるほどね。
でその行った先にも結局、はい、その何かがないとダメじゃないですか、
はい、
でここにはシムリアップにはそのアンコールワットという地域があって、ああ俺ここまで到達したんだっていう、はい、その、まあ、国境を抜けて、はい、でそこからさらにあのカンボジアっていうその、はい、さらにちょっとこうしなびた感じのところを見て、でシムリアップという村町につ、もう今、はい、自分の町になってると思うんですけど、その町に着いて、はい、そこからアンコール遺跡を見てっていう、その自分 の, その道のりをこう振り返れるんですよ。
なるほど、ね、
それがあのもちろんエアでも行けるんですよ、
はい、
例えば、羽田からバンコク、はいはい、バンコクかバンコクのスワンナプームから、はい、シムリアップの空港、うん、それ の, あ の, その 空路での振り返りとやっぱ陸路での振り返りはやっぱ全然違うと思うの で,、うん、で帰りはもう別に、うん、あのエアでポンと帰ってもらっても構わない。
行きはやっぱり苦労していきな
さい。それも本当にあの五大統治のイメージじゃないですけど、要は目指すところの聖地に向かって、はい、ちょっと苦労しながら向かっていくた方が楽しいですよっていう、ね、
あの具体的にバンコクからその、はい、カンボジア、うん、まあ、シムリアップですか、はい、行く方法は、はい、その陸路であれば電車かバスかということですね。
そうですね、
はい、
でバス私の時は電車もあるしバスもあるんですけど、はい、今はもうバスが主流なんじゃないかなって思います。でバスも、はい、多分昔はカオさんの旅行代理店みたいな、昔って本当に私がバックパッカーやってた頃なので15年とかもあると思うんですけど、はいはい、今そんなのもう全然関係ないし、多分、はい、いろんなバスターミナルとかが出てると思うんですよ、
はい、
であと普通のホテルの下でも、はい、まあ、最終的にはピックアップされて、うん、一つのバスに
乗って、うん、でみんなでまとめてあの国境行くのかって形になるかと思うので、はいはい、どこのホテルでも依頼はできると思うんですよ。
ホテルであれば、まあ、ある一定の規模のホテルであれば、うん、まあ、頼めると
。そうですね、シェムリアップ行きのバス、ツアーバスみたいなのがもう正面だと思うんですよ。そうなんですよ。で、陸路で行って、まあ、今いくらなのかもう全然わかんないです。僕らの時は800バーツでした。
800バーツ、2400円ぐらい。
そうそうそう。今ちょっとどうなんですけど。
まあ、でもまあ、倍としてもまあ5000円ぐらいで行けるってことですよね。
そうですよ、うん。で、なんでこれがすごく手軽になってて、はい、さらにこう、おすすめしたいかっていうと、うん、今さらに楽になってるんですよ。
っていうと、
あの私が行った時はですね、うん、この距離だいたい400キロあるんですね、うん、南極からシムリアップまで、うん、
じゃあ東京から名古屋ぐらい、
はい、で今ちょっと Google でさっきちょっと時間を見てみたんですけど、はい、だいたい6時間から8時間ぐらい、
へえ、
こんなもんですよ。私の時ね20何時間かかってますよ。
こんな感じなんです
か。なんでそんな感じ。
あの
道が悪い、
道が最悪なんですよ。
山越えとか、
いやもうここは平地なんです
よ。そうです
か。そのバンコクから、はい、タイの国境のところまでは全然普通のアスファルトで、うん、もう舗装された道をもうさっさと行けます、うん、で、そこから越えた国境を越えたタイミングで、はい、ポイペトっていうそのカンボジア側の町に行くんですけど、はいはいはい、いきなりもうみすぼらしい感じになっちゃう。今はでもだいぶ綺麗ですよ全然。でそこからもう本当に赤土の舗装されてない赤土の上をあのサーフとかのピックアップ四駆の荷台にもうみんなで乗って、はい、それで、
バンコク、はい、タイの国境を越えるまではあのいわゆるリムジンバスみたいな
やつ、そうそうそう、リムジンバスの場合もあるし、はい、普通 の, あのツーリストバスみたいなものもあります。
で
そこで乗り換えるんですよね。
国境越えた瞬間にバスを車乗り換えて、
は
い、そのいわゆる四駆の荷台に座っていくわ
けです。四駆の荷台です。昔のだからハイラックスサーフみたいなやつ、
じゃあもうダブルキャブの人の荷台みたいな感
じ。そうそうそうそう。
もう死にたくてしょうがない。
パタヤのソンテルみたいな。
そうそうそう。ソンテルも屋根がない感じ。
あれの屋根なしバージョン。ベンチとかあるんですか。
なんもないですよ。
普通のあの荷台に座る感じ、
うん。だから荷物と同じような感じで、あの他の四駆のバックパッカーとかと中にポンって乗っけられて。僕の時も5、6人で乗ってましたよね。で、赤土の道でもう雨とか降った後はもうぬかるんじゃ
ない、そうでしょ、
ボッコボコになっちゃって、それで進めないんですよ。で、すごい渋滞がそのままできちゃってたりしてて、もう車も進まないんですよね、はい、でも荷台の上なんで、あの荷台から勝手に降りて、あのなんか外の路面でこうジュース売ってたりするじゃないですか、だからそこで勝手にビール買ってきて、おいおいって、で、また戻ってきて、なんかあの上で飲んでたりとか。ずっとそんな感じです。
トイレとかも勝手に降り
て、トイレも勝手に降りて、ノッパルに行ってやるんで、そのノッパルに行くのも、だから昔はまだあの線引かれてて、こっから向こうに行くと
時代が、時代がまだ埋まってたんだ。
そうですね。
はあ、そんな感じなんですか。
ただもうそれは本当にその頃の話なので、はい、もう今は完全に綺麗に整備されてます。だからもう完全にもうあの今言ったように6時間か8時間ぐらいで行けるんですよね。
乗り換えなし。
乗り換えは多分
乗り換えてその、うん、また
で向こう側でもちゃんと同じようにあのバス用意されて
る、エアコンバス。
そうです。なるほどね。意外に苦労はしないかもしれないけど、でも旅感はある
ある。なるほどね。
国境を越えて、
そっかそっか、
アライバルビザ取ってスタンプついて、う
ん、あビザも取るんだ。
もちろんビザ行くんですけど、アライバルビザね。
なんか楽しそうですね。
だからこれちょっと今ここカルビさんプレゼンしてるんですよ。
そう考えたら、チャンピー、なんか、その経路でなんか行く
ん、そうなんです。実は私、その今、アッシュさんがプレゼンしてくれたバックパッカーのゴールデンルートに、
行くんだ、
実践編として、レポートしに行
こう。素晴らしいね、ちょっと。
なんで、アッシュさんの時代の頃と、はい、今、どのくらい快適になったのか、
う
ん
う
ん
う
ん、
もうそこから10年ぐらい経ってるんですか。
15年
経ってる。
あとここは全然変わってないの、
はいはいはい、
その辺を
じゃあちょっと帰ってきたらそのディスカッション聞きたいですね。
そうですね、それも含め、はい、あとできるだけ僕は現地の、
はい、
であの僕の一人喋りというか、うん、こうでしたこうでしたっていう臨場感を含め
ちょっと
やってみたいなと、
お願いしたいですね。
アイドルはいくらぐらいですか。
30ドルぐらいです。
まあ、そうなんですか。
これもいろいろあって、あのその現地で撮ると、うん、まあ、賄賂含め、
うん、賄賂含め
バーツでいうと1000バーツか1500バーツ、うーんで、 正規の値段だと30ドルです、うん、でプラスそのアライバルで取るとまた賄賂、うん、であとは今、うん、E ビザってあって事前にネットで取れる、
うん、あ、そうなんだ、
それだとちょっと手数料込みで40ドルです、
うん、あ、そう
4万円です、
まあ、でも賄賂、まあ、袖の下で組めるとまあまあそんなものになるってことかね、
うん、なんでそのどういう方法があって、はい、僕はこういう方法で行ったみたいなのをいろいろできればいいかな、
なるほどな。でもまあなんか話聞いてるとこう行ってみたい感がふつふつと
行っていただけるんですよ。その近所だけじゃないこうその知り合いをこうをたどる旅ではない、その手ぶらの旅をちょっとやってもらいたいですね。
うん、僕に一番欠けてるのはそういうところだから、ね、冒険心が行く僕のやり方あるようでないんで実際
でそれをやっていただいて、そこまで行くと最後にまあシムレップがあって、はいはいはいはい、でアンコール遺跡を見れるんですけど、ね、でその後帰りは、はい、本当にあの30分ぐらいのフライトだと思うんで、部屋でこうって帰ってきてもらえればそれでいいです。でこの工程だったら、はい、チャリー今回どれぐらいの工程、
僕は8日間、
8日間
初日バンコクに入る、はい、まあ、そこでちょっと赤落として、で次の日の早朝に、あ、そうですね、おばちゃんにご挨拶しに行って、次の日の早朝にシェムリアップに向けて陸路で立ちます。で、多分その日のうちに無事着くんで、そこから丸3日はシェムリアップに入れますね。
そう、3日券、1日券、3日券とかね、そんな券があるから、
はいはいはい、あ、そういうのあるの、
遺跡なんで、まあ、その一帯に入るときにチェックされちゃうんですよ、はいはい、で、ちゃんと1日券で、2日券があったかちょっと分かんないです
ね。2日券ないですね、1日券が20ドル、3日券が40ドル、そして1週間券が60ドル、で、これも2017年の何月だっけ、2月ぐらいになると大幅値上げがあるらしいです。
うん、あ、そうなんだ。見に行った
ことそうです。なんで今のうちっちゃい今のうちですね。うん、
で、まあ、それを見てもらって、はい、で、まあ、もし、まあ、危なくないと思えばだけど、うんうん、今ね、多分前、僕も一昨年行ってるんですけど、うん、見た感じ、電気自転車のレンタルがすごい主流なんですよ。うん、本当。ただ電気自転車でもいいですけど、うんうん、店のそのレンタルのお兄ちゃんに頼めばバイクも貸してくれる
んで、バイクでもスクーターみたいな、
はい、カブみたいなやつ貸してくれるんで、でそこでやっぱり現地で自分の足でこう進むとさらにこう対してるので強い、
ね、そうだよね、なるほどな。
でそういうのもやってもらって、はい、こう戻りますと、はい、で、まあ、今チャンピオン8日間って言ってます。これ十分にこの、うんうん、このコースでいうとかなりゆとりがある、
余裕がある
こと、ね、だから僕も忙しいカルロさんにこう今プレゼンしているのは、うん、まあ、夜こちらをいつもの、うん、アナ・ジャルの
深夜便
で来ますよと、うん、はいはいはい、で朝着きます、
6時頃着きます、
朝着き、明日の、はい、朝方に着きます、はい、でそのままもチェックインしない、どこもチェックインしないで、はいはい、どっかホテルのところか、はい、ツアー会社で、はい、まあ、バス手配してもらって、そのままこのタイチャ
ルに行っちゃうと、
でそうすると多分時間的には、うん、その日の夕方までにはもう
シェムリアップついちゃう、
いるんじゃないかな、うん、で、まあ、初日は夕方なんで、はい、まあ、夕方ぐらいに着くんで、まあ、ゆっくりしてもらって、はい、お酒でも飲んでいただいて、はいはい、で翌日1日シェムリアップ、はい、じゃあアンコールワットに来ていただいて、うん、でその日の夕方夜帰ってバンコクに戻ってもらって、でももうまだここで1日です、まだ、うんうん、
なるほど、
はい、でその後は、はい、エレンクラブ行くなりエレンクラブ行くなりエレンクラブ行くなりオブセッション行くなりしてもらえる
いつもの方ちょうどだから3泊4日4泊5日
でも3泊4日で僕全然
行けるっていう話で行けるんです。
なるほどね、はい、
これいいですね、
エレンクラブパートナー全部行く、
なるほどね、う
ん、で出すものを出してしっかり、はい、すっきりして帰ってこ
う帰国しようと、はい、なるほど、まあ、それはともかくとして、
はい、
なるほど、まあ分かりました、はい、物理的に行けそうな、
そうです、
はい、スケジュール感はよく分かりましたので、
はい、
なるほどね、いやいや、この間アシさんが言われたね、
はい、
ベトナムも僕まで行ってないので、
あ、はい
はい、だから、まあ、今年はちょっとも予定決まっちゃってるから、はい、来年のね段階で、まあ、ベトナム行くべえかと思ったんだけど、カンボジアはいいですね、
うん、もう2、3日こう追加できるんだけど、そこから、うん、今度はシェムリアップから、うん、これ今道があるのかどうか分かんないんですけど、はい、そのトンレサップ湖っていう湖をボートで渡って、
プノンペン、今度カンボジアの首都プノンペンで、このプノンペンは大して見るものがないと思うので、はい、トゥールスレン博物館というその、はい、虐殺の博物館に起こることの、うん、なんかそういう博物館とかはあると思うんですけど、まあ、大して見るものないんで、そのまま今度は、プノンペンから、ベトナムのホーチミンまで
取り返されます。
これが全部バックパッカーのゴールデンルート
です。そうなんですか。
たぶんもう、みんな初心者が経験する。
なるほどね。
やっぱりあれですか、その陸路で国境をね、またぐって言いましたけど、やっぱその国をまたぐと、
はい、
見える景色って世界で全然やっぱ違うんですか、国が変われば。まず
タイと、はい、僕の時はもうタイとカンボジアはもう経済差がありすぎたんですよ。
なるほど。
もうタイからカンボジアの国境入った瞬間にもうストリートチルとかそんな状態でしょ、もう囲まれて。
スケール感は全く違いますけど、僕が初めて香港経由で深圳に入った時の感覚を思い出しますね。香港
これはこっちのイビです。
日本人から見てその陸路で行く国境を越えるってなったら、そのタイ、カンボジアか、うん、香港、深圳じゃないですかね。
まあ、今はもう香港、深圳越えてもあんまりね、そんなに感じ変わりはないですけど、10年ちょっと前はもう相当変わりましたからね。まあ、でもまあそれに近い、もしくはそれ以上のね、多分感覚があるんだろうなってよく分かりましたよ。はい、
ぜひ、まあ、こういうところをですね、ちょっと見ていただきたいなと思いながらも、はい、まあ、次からもですね、
はい、
このルートをそのまま延々と、うんうん、ホーチミン、ホーチミンから今度は、北に上がって、うんうんうん、っていうその自分の経過したルートを話すのか、
はい、
なんかこの辺面白そうです、はい、面白そうですよみたいな話をしようか、
はい、
まあ、いろいろ考えながら、
お任せしますよ、
考えながら進めたいと思います、
は
い、
それはどこでもアジアに限らずヨーロッパでもどこでも構わない、
ヨーロッパでもちょっと記憶がもう薄れてしまっているので、
じゃあちょっとほじくり出して、
ほじくり出しながら、
はい、
はい、覚えてるのはどこに風俗があったからね。
まあ、ちょいちょいするまでともいいですよ、
うん、それは記憶に残ってます
ね。はい、分かりました、
はい、
いや、すごく興味深かったです、ありがとうございます。また期待しますんで、
はい、
はい、ありがとうございました。
今回はここまで。次回の配信をお楽しみに。